本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、歌人の増野幸一です。
そういえば増野さん、体調の方は大丈夫ですか？
体調はね、まあまあでしょうかね。確定申告が終わったんですよ、やっと。
おー、ご苦労様でした。
その時なんか、なんで遅れたんですかって言われて、
うん、
ずっと体調悪かったんですって言ったら、
うんうん、
なんかコロナのせいで遅れました的な判子があるんですよ。コロナのせいで遅れました判子をされると、
うん、
なんか確定申告が遅れたのがなんか怒られなくて済むみたいな。
でもそれ普通にだって延長するって言ってたのに、
まあ、
それでもなんか怒られるんですか？
まあそこもなんかお役所仕事だから、
ええ、
もしこれからやる方がいたらぜひ覚えておいてほしいんですけど、
ええ、
コロナのせいで遅れたんですってはっきり言えば、
ええ、
僕は別にその犯行を押し渋ることはないんですね。
なるほど。
いや、僕そのよく分かんなかったんですよ。そのなんでそんなこと聞くのかと思ったから。
お
う、ずっと体調悪くて、外出しないようにしてたんですよっていうふうにこう、言うじゃないですか、正直に。そしたらなんかコロナのせいだということだって、だったら犯行を押すんだけどって言うんだけど、
うん、
そんなの正確な診断書ももらってないし、自分ではそう思ってますけど、なんとも言えませんよねとかって言ったら、
おう、
結構なんかごちゃついてその場が。そんなこと言わずに。
素直に従った方がよかった。
そう、普通に、コロナのせいですって言えばいいんですよ、あれは。
うん、そうだけど、でも、だってね、締め切り延長するっつったら、ああ、大丈夫かなって思って、素で遅くするじゃないですか。
うん、まあ、その期限もさすがに過ぎすぎてたってことなのかもしれないけど、だってね、ずっと緊急事態宣言だったんだから、
ねえ。
そんなのね、だってそんなものすごい人がやっぱいるわけですよ、税務署だから。そう、でもなんかもう、とりあえず確定申告が終わっただけでもすごく気分が良く。
おお、良かったですね。
すごく自転車で20分ぐらいかかる花屋さんがあるんですけど、
はい。
尾崎フラワーパークっていう巨大な、東京で一番花がいっぱい買えるという噂の花屋さんがあって、
はいはい。
そこで買い物してきたりとかしましたよ。
へえ、良かったですね。
そしてついに、手を出さないように気をつけていたバラをですね。
お、バラ。
その尾崎フラワーパークには売ってなかったので、
うん。
西荻窪で買ってしまいましたよ。
バラって難しいんですか？
そう、バラってほら、星の王子様っていうのを読みました？
読みましたよ。
あれでバラがすごくこう気難しいじゃないですか、バラって。
そうだっけ？もうすっかりバラが出たことすら忘れてしまいました。蛇が出てたのは覚えてますよ。
あのバラがね、気難しいのは、本当にバラが気難しい花だからなんですよ。
上手にしないと咲かないんですか？
まあね、虫、すごく病気にかかりやすくて、
ああ。
もう、かかるという病気が決まってるのね。
へえ。
で、その病気にあまりかからないっていう品種が最近作られてきて、
はい。
で、それをずっと調べてたんですよ、僕。ネットとか本とかで。
うんうん。
で、いろいろ調べてって、西荻窪の花屋さんで売ってて、
はい。
まあ、丈夫ですって書いてあったから、ネットで調べたら、丈夫だって書いてあったんで、
はい、へ
ぇ、紫のバラを買ってしまいましたよ。
おぉ、ガラスの仮面。
そう。もうこれからは演劇に行って、紫のバラを差し入れたりできてしまいますよ。
そうですね。
ねえ。
名を語らずにね。
そう、それがね、最近あって嬉しいことですかね。
おー、よかったですね。
でも、お風呂に入ってから、自転車でマスノ書店に来たところですよ。今日は日付的には、10月10日水曜日の、
はい、
もう23時50分ですね。
そうなんですよ。今日はね、ちょっと母が、友達と温泉に旅行に行っていなかったので、子供をね、二人ともね、見なきゃいけなくて、それでちょっと遅くさせてもらいました。
なんか、でもお母さんが温泉に行くなんていいことじゃないですか。
そうですね。
そうですか。他にはどんな近況が？
ああ、そうだ。うんとね、店の、機材を下取りに出したくて、明日、見積もりの業者さんが来ることになりました。
なんと。
本当はね、そっくり、お菓子屋とかパン屋とか、なんかそれなりの弁当を作る業者さんとかの工場としてね、借りてもらえるのが一番良かったんですけど、なんかマッサージ業者さんが、ちょっと借りたいみたいに言ってくださったもんだから、綺麗にそういう設備を処分しないといけないんですよ。
なるほど。場所として使うっていうことで、
そうそうそう、
違う業者になっちゃうんですね。
そう、だからね、どうしたもんかなってちょっとね、処分にお金がかかると嫌だから、できれば、もうすっごい古くてポンコツなのとか半分壊れてるようなのもいっぱいあるから、処分と相殺して0円ぐらいにまでなったらいいなぐらいに考えてます。
それは本当に
欲しい人がいたらあげたいんですけどね。
というかラジオで公開したり呼びかけたらいいんじゃないですか。動画で作ったりして、僕軽井沢の動画公開したじゃないですか。あれって結局合計6人ぐらい問い合わせがあって。
なるほど。
で、まあ結局買ってくることになったのは本当に昔からの友人なんだけど、でもつい先日もね、問い合わせがあったのね。あんなさ、こう、ほとんど映さずに、汚いとこ映さないで、ぼんやりとしか映さない動画だったのに、まだこの物件ってありますかって問い合わせがあったんですよ。でもさすがにもう来週最終契約なんですけど、まあ、大変だったんですけどね、書類がなかったりして。
そうですね。まあ、ちょっと業者さんの見積もりがあまりにこっちの負担が大きいようなら、そういうのもやってみようと思います。
いや、本当にこんな機会がありますよって動画で紹介しながら、欲しい人いたらタダで持ってってくれませんかって言ったら絶対いますって、そんな。
タダでいいやつだけ持ってかれるとね、ポンコツだけが残って、その処分に金がかかるんですよ。
なるほど。じゃあ、ポンコツなものといいやつと両方持っていくことを条件に持ってってくださいっていうのをすればいいじゃない。
そうですね。
それはでも、できるんじゃないかな。僕、それ軽井沢のいらない食器とか持ってってくださいって言ったら本当に持って取りに来てくれましたよ、若いカップルが。
それは、まあ、いいやつが欲しいのは、あるとは思うんですよ。だからね、電気のね、釜が、すごい業務用のやつ、確かね、もう20年ぐらい前のなんですけど、800万ぐらいしたやつなんですよ。
それこそそういうのが必要な人ってるんじゃないかな。
そう、それはね、まだ今もね、バリバリに使えるので、そういうのが欲しい人に、がタダで持ってくと、他のポンコツがね、処分にお金がかかるようになるから。
ちょっとさすがにメルカリで売るようなもんじゃないですもんね。
そうそうそう。だからね、運び出すのもね、すっごい、すっごい重たいのを運び出すプロの人じゃないと無理だから、大変なんですよ。
もうなんかそういうダメになったものとか、何か処分する仕事がこれからはどんどん必要になってきますね。
だから本当にね、そういう業者さんが そのまま工場として使ってくれるのが何よりいいんですよね。
そうそう、いやそうですよ。軽井沢は結局友人に買ってもらうことで一番良かったのは、その元々ある家具をほぼ全部そのまま使ってくれることになったから。まあガラクタは捨てましたけど、もともとテーブルとか椅子とかいっぱいあったんですね。それはそのまま残して使ってくれるっていうのが本当に嬉しくて、もうそれは本当に、居抜き物件とかもそうですよね。もともとあるものを使ってくれるのが嬉しいのに、取り壊して全部作り直してしまったりするのが普通だから、なんかその辺が、悲しいですよね。
そうなんですよ。ただね、前にも一回決まりかけた、そういうお菓子屋さんが借りたいって人がいて、喜んでたら、もうあっさりキャンセルになったこともあったんですよ。
ほら、
だから、どのぐらいね、今借りようとしてくださってる業者さんが、本気なのかとか、いつまで借りてくださるのかとか、わかんないじゃないですか。
そうだね。マッサージも誰も、だって今さ、密じゃまずいからね。
そうなんですよ。 だからね、それで処分、苦労して処分したけど、もう3ヶ月でやっぱやめますとかだと、割り合わないなって思うんですよね。
それちょっと待った方がいいんじゃない？
わかんないんですよ。
だって今マッサージってさ、やりたいのかなみんな。
ねえ、だからそこもね、疑問なんですよね。これから先、コロナの状況次第で、亡くなることも十分あり得るなって。
いや、あり得るし、今、迷ったら行かないでしょ、マッサージは。
ええ
ー。
まあでも、切実にマッサージ受けたいって人は、まあ、この世の中からなくならないとは思うんですよ。
僕でもさすがにこの間、3ヶ月ぶりに行きましたけど、整骨院に。でもやっぱり、前と違って、毎週欠かさず行こうとかいう感じじゃなくなっちゃいましたね。その、どうしてもリスクを考えて、何かを契約するまでは移らないようにしなくてはいけないとか思ったりとか。なんか、やっぱり怖いのが、ほら、なんか、後遺症が残るって説があるじゃないですか。
後遺症、コロナの？
そう。で、記憶がなくなったりする人がいるんだって。
ああ、それもニュースに見ましたよ。
なんかあれでしょ、だから、血液の関係の病気だから、
うんうん、
脳のそういうところが、こう、ダメになって、1年前の記憶がなくなったりとか、
ねえ。
あと、匂いとか味が回復しない人もいるって言うんですよ。
ええー。
友人で結構、匂い感じない友人が何人かいるんですけど、その病気でね。やっぱり味気ないし、すごい辛いみたいですよ。僕とかも食に興味ないけど、そういう味がわかんない人って本当になんかつまんなそうですよ。
ああ、妻にね、お酒をここ、3、4年飲むようになってから、前僕すごい薄味だったけど、うん、最近味がわからなくなったってすごい言われたんですよ。自分ではそんなつもり全然なくて、で、妻が昨日春巻きを作ってくれて、それ食べて、あ、ちょっと塩っ気ないね、つって言って、ほらまた、だからもうすっごい味覚がわかんなくなってるって言われたんですよ。
あ、それでも調べた方がいいかもしれませんよ、真面目に。
ところがね、妻がその春巻きを食べたら、うん、あ、本当に味気ないっつって、うん。
ああ、ね、それならいいけど、でもその、本当に友人なんかは鼻の病気かなんかで、こう、匂いがわかんなくて、コロナじゃないんですけど、その場合は。で、人間って鼻がわかんないと、例えば、じゃがいもを食べても梨と区別つかないとか、そんな、なんですって。
超つまんないですね、
香りで味を確かめてるから、気をつけてくださいね。でもその心配だな、その工場の片付け問題は結構僕嫌な予感がするな。その
本当
見積もり結構シビアに見て、
はい、
いやそんなお金ないからちょっと貸すことを考えてもリスキーだなと思ったらやめた方がいいんじゃないですか。
本当そうですよね。
だってその物件って結局入ってすぐやめられたら元も来ないし、
ねえ、
もっといい条件の人が買いたいし、知らないだけかもしれないじゃないですか。
そうですよね。
いや、小泉さんに興味持ってる人も多いし、僕今さっきエゴサーチならぬ友達サーチをしてみたんです、小泉さんの名前で。結構いろんな感想とか書いてあるから、
はい。
まあ、後でその友達サーチの話もしましょうか。
すいません、ありがとうございます。
なんかほら、久米宏さんがラジオやめるの知ってます？
あ、それはね、僕は伊集院さんの番組聞いてるので、伊集院さんも語ってらっしゃいましたよ。うん、
それがね、
うん。
ここ数年、あれと思うような言い間違いが多い。
ああ。
赤って言ったつもりで、黒って言っているっていうのね。
ははははは、
僕とかいつもじゃない。
そうですね。
うん。もう僕は、あらかじめ久米さんの衰えてラジオやめたい状態からラジオを始めてるんですよ。なんか、それ僕前回の放送も聞き直したんですけど、普通の、本当雑談ラジオの方の冒頭部分で、
はい。
なんか正反対の意味のことをちょっと言ってたんですけど、なんかそこがどこだったか忘れちゃいました。なんか
僕が気づいてなかったですか。
そうで、多分文脈上皆さん聞いてて変だと思ったと思うので、変だと思ったらそこは正反対の意味です。
はい。
なんか何かをしているのを何かをしていないみたいな、 語尾が間違えてるレベルのひどいミスでした。
そっか。
あと、友の会の方でも、まあ、友の会の方で、大塚幸雄さんっていうライターさんの話をしたんですけど、大塚幸雄さんがいつも食パンを拾う話をしてるって話を僕は喋ってたんだけど、正確には食パンをもらう話でした。食パンを拾う話ってさすがにそんな食パンを拾うことはないじゃないですか。ちょっと自分で言ってて、ね、僕もらうって言ってるつもりで拾うって言ってたんで、皆さんお詫びし訂正します。
あのね、2歳の娘が僕がキッチンで食器をこう洗ってたら、食パンをね、手に持って、パッて、あの角から現れて、パンあるよって言うんですよ。で、またパッて引っ込んで、角からまたパッて出たら、パンないよって言って、手に持ってたパンが消えてるんですよ。それを何度か繰り返して、あんたパンどこやってんのって言ってみたら、食器棚の脇のすっごいゴミだらけのところに置いてて、汚いからもうそれ食べたらダメだよって言って、そんな。
なんかそれは、ね、隠して手品のつもりなの？
なんかよくわかんないんですよ。
なんだろうね、子供ってね。
変なことばっかしますよ、やんなくてもいいような。
謎だよね、子供の行動って。
受けると思って、ね、
そうですか。
あ、こっちが、ね、まあ、あ、パンがない！そうやってリアクションするのが面白いんじゃないですかね。
まあね。そうか、そうか。今もう下の子さんいくつになったんですか？
あ、2歳です。上の子がね、もうちょっとで6歳になりますよ。
じゃあ上の子はもう少しで小学生？
そう、だからね、この9月、小学校、入学制度みたいな時焦りましたよ。もうあと、この夏に小学生になっちゃうのみたいな。
結局なんなかったんでしたっけ？
なんなかった。安心しましたよ。まだそんな、こっち、心の準備ができてないから、困りますよ。
どうなんでしょうね、これからね、学校とかね。
ええ。
今、子供たち学校に行ってマスクしてるけど、
うん。
公園では普通にマスクなしで遊んでるっていう噂を聞きましたよ。
いや、だって、この暑いのにマスクしてたら、本当に熱中症になるっつって、
うん、
今テレビじゃ人がいなかったらマスク取れみたいな、積極的に取れみたいなことを言い出してますよ。
困りますね。
ねえ。で、なんかマラソンとかランニングする人にマスクしろって一時期すごい言ってたじゃないですか。
うん、
まあね、もちろんね、人が密集してたら飛沫が飛ぶだろうけど、前から僕マラソンのね、BS でやってるテレビとか見てて、
うん、
本当トップアスリートのトレーニングなんですよ、マスクして走るって。
ああ、わざと負荷をかけて。
そう、だからそんなね、一般のどうでもないランナーがそんなことやったら具合悪くなっちゃうぞって思って不安に思ってました。
どうなっちゃうんでしょうね。
うん、
このラジオもずっとこうやってリモートで話すことがもう当たり前になってしまうんだろうか。
そうですね。まだね、ちょっと東京に行くイメージが一切持てないですね。
お客さんがほとんど来ないけど、ここで人を呼んでたのは、こういう出来事のようですね。
そうですね。
そういえば、このお店に何とか来てくれた、
はい、
安倍さんっていうお医者さんのこと覚えてます？
あの若い方。
そう、精神科医の方。
お母様がリスナーで新潟に。
そう、あの方の翻訳した本が。
翻訳してるんですか？
そう、なんか翻訳大賞を取ったんだよ。
すごいじゃないですか。
うん。
医学的な本なんじゃはないんですか？
なんかね、精神医学の本みたいなんだけど。まあその大賞で一番偉い賞を取ったんだけど、
すんげえ。
まあ二人で翻訳した本らしいんだけどね、安倍さんと。うん、まあちょっとその本自体難しそうで全然読んでないから、そんな曖昧な発言しかできませんが、まあおめでとうございます。
何語で書かれた本を翻訳したんですか？
どうだろうね、英語じゃないの？でちょっと新しい考え方みたいなものを紹介する本だったみたいなんだけど。結構そうそうたるメンバーが選考委員の賞ですよ。
へえ。
すごいですね。
そう。あ、それでね、前回受賞経験について、いろいろ
話してましたね。友の会で。
やっぱね、増野さんとか、小説や文学は、賞が1個とかじゃないですか。大賞だけとか。だからですよ。
あ、漫画だとたくさん取る
のか。漫画むっちゃ賞あるから、あの、アックスでも、大賞はあんま出ないんですけど、毎年、佳作が 2人とか3人とかで、あと、奨励賞みたいなのが4、5人もらえるみたいな、枠が大きいんですよね、漫画は。だから、あんま比較になんないですよ。
まあ、でもあれですよね、多分こう、ゴールじゃなくて、デビューのスタート地点っていうニュアンスがあるんでしょうね。
そうですね。
まあ、それはお話ししててすごく思いましたけど、
うん。
まあ、あとだって漫画の場合、一番の勲章って大ヒットとかだもんね、きっとね。
そう、だからね、小学館漫画賞とか、講談社漫画賞みたいな、もう売れてる漫画をさらに評価して、もっと売ってやろうみたいなのが、うん、その、やっぱ、プロとして認められた、なんか大きな賞ですよね。
まあね、あ、だから、すでに評価もされて売れて、
そうそう、もう散々売れてんのに。
出版社が、
そう。
その、厚労省的にあげる賞ありますもんね。
うん、もっと商売するぞ、みたいな。
まあだから、むしろ手塚さんの文化賞みたいなものは、売れ行きはそんなでなくても素晴らしい作品だから光を当てようっていう賞じゃないですか。
そうですね。
山田三助さんとか、それでね、うん、長年ずっと連載してなかった、初めての連載で、
うん、
あの長い連載で、あの、手塚さん文化賞のね、
ね、
賞を取られてよかったですね。
すごいですね。ちょうど同じ時期に連載していた僕の地下芸人の漫画は、三巻が出て終わるっていう。
そういう名案ってありますよね。僕もありますよ。僕もフラウっていう女性雑誌で、離婚直後に連載の話があってやってたんだけど、小村博さんの連載は人気が出て本になってヒットしたのに、
はい、
僕の連載は途中で終わって、
本
にはならなかったし、
一
番怖いのは僕本人がひどい連載だったと思ってることなんですよ。
そうか。
もうね、憎しみとかがまだ残ってた時代だったから。
あらあら。
書かれた元妻の向こうの弁護士のひどい仕業とかを告発する文章を書いちゃったりとか。
ああ。
もうフラワーで書くべきじゃないエッセイだったの。もうどう考えてもフラワーで似合わないんですよ。
そうですね。
連載の枠組みはいいんだよ。バイセクシャルラブレターってタイトルで、僕は当時バイセクシャルに目覚めようとしてた時代だったから、
はいはい、
男性、女性に問わず、ラブレターを書くって設定の連載だったの。
うん、
なのに、元妻の方の弁護士宛に手紙書いたりしたの。本当に悔やんだりよ。でも、もう頭が、心が病んでたから。
まあ、それで頭がいっぱいだったんでしょうね。
それしかなかったんだから、ちょっと、気の毒、当時の自分がちょっと、だって子供に会えるはずだったのが会えなかったりとか、本当そんな理不尽なことがあるとは思えないと思って生きてたから、編集長とかもすごい期待してくれてたのに、
はい、
すごい申し訳なさそうに打ち切りを告げてきて、でも抗議する気もしないぐらい自分でもダメだと思ってたんですよ。
没はならないんですか、そういう変なこと書いて。
ね、もうしょうがないと思ったんじゃない？この人今、まあ、だから。
ちょっとこれ内容そぐわないんで、もうちょっと別の内容にしてもらえませんかみたいな。
ね、でもその時、本当に穂村さんも同時連載で、穂村さんが書いてた連載は多分ね、その後ね、講談社エッセイ賞かなんか取った気がする。すごいでしょその差。
すごいですね。
本当に。あ、それちなみにその、第6回日本翻訳大賞っていうのの受賞なんだけど、
はい、
大賞作品は精神病理学史記っていう、
はい、
精神病理学史記っていう H.S. サリバンさんという方の本で、で安倍大樹さんでいいのかな、
はいはい、
須貝周平さん2人で訳した本らしくて、本当にそうそうたる 選考委員、日本を代表する選、あの、翻訳家の方たちが選評を書いてるみたいな感じだよ。
へえ、そうでしたか。へえ。
たちのラジオを聞かずに来た、おさんだったけど、活躍してほしいものですね。
その道に、あんまり詳しくなくても読んだら面白い本なんでしょうかね。
わかんない。お母様からお手紙っていうかメールいただいて、
ええ。
なんだけど、受賞をね。
はい。
でも、読むからに難しそうなタイトルじゃないですか。
そうですね。
ちょっと、取り上げるかどうか何とも言えませんけどって答えておきました、一応。
ええ。
でもまあ、このラジオで話題にする、しますよとは言ったんだよ。今話題にしました。
なるほど。ああ、おめでとうございます。
パチパチパチパチパチパチ。ということで、はい、
そうですね。
本題の、まず、じゃあ、うつ病九段からいきましょうか。
はいはい。
塩崎学さんが原作で、
河
合克夫さんが漫画にした。
ええー。
どうでしたか？
これはね、河合さんのハッとするようなビジュアル表現が随所にあって、
うん、
まず読みやすくて分かりやすいっていうのはあるんですけど、そのセンスがなんかちょっとすごかったですね。びっくりしましたよ。河合さん。
河合さん、こういうのうまいよね。僕ね、そういえば河合さんに自分の短歌を漫画にしてもらったことあって、今出てきたんだけど、金亀銀紙の、
はいはい。
似ているだけじゃダメかしらっていう本を出したことがあって、ね。
はいはい。
と河合克夫さんのタレント本なんだけど、当時金紙&銀紙っていう、コンビだった時のね、で僕が短歌を作っていくつか渡したら、それをさっさと漫画にしてくださったんだけど、ラブホテルにいてっていう漫画なんだけど、
はい、
すごい面白いの漫画が。
そっか、ちょっとどうなったか忘れちゃいましたね。
なんかね、上手なんですよ、こういうことをするのが、
うんうん、
だからこの漫画も読みやすくて、本当にうつ病の時の電車に飛び込みたくなるような気持ちとか、あとなんか悔しい気持ちとか、あとこう性欲についての話とか、
うんうん、
すごい身近に感じる本でしたね。
最後の方で主人公が将棋指すのにすごいいいアイデアが浮かぶ場面があるんですよ。
うんうんうん、
後ろからね、将棋の駒がヒューって飛んできて、背中から胸に対してスカってなんか抜けていくんですよね、将棋の駒が。うん、そこがね、189ページです。うわ、かっこいいって思いました。
あ、漫画家ならではの、確かに。確かに、こんな駒が。
そう、いや、なんかこんな表現で、いい、手がひらめくなんて、本当ひらめいてる感じするじゃないですか。
本当ですね。
なんか将棋の神にこう味方されてるみたいな。
確かに将棋のことを漫画に描写するの難しそうだもんね。
ねえ、まあ僕は将棋はさっぱり、わからん、ルールぐらいはわかるんですけど、先を読むことが全然できないので、その本当に自分で指したいみたいな気持ちもないんですよ。
うん、この漫画のことは前にも言ったけど、その原作本をちょっと読みたいと思ってたんだけど、やっぱり将棋に詳しくない&うつ病っていうのが重くて、どうしても読めなかったんですよ。
でもこの人相当強い人です ね、
ね、だってあれでしょう、ほら3月のライオンのさ、コラム書いてる方じゃない？確かに矢崎さんって、ほら、3月のライオンで監修者として、時々こう、業界裏話を書いてる方だと思うよ。
僕、3月のライオンは読んだことないんですよ。
多分違ったかな。だと思うけどね。
なんかね、羽生名人が来た時にタメ口を聞いてたところでびっくりしました。
ね。なんか、羽生名人とちょっと並んでいるとことかさ、将棋指しの人たちの関係性がちょっと興味深かったね。
ねえ。
あと、やっぱ、こう、仲間たちがさ、お見舞いに来てくれるときのさ、悔しい感じとかね、自分は、どんどん打てないままにいるのにとか、なんか、 僕あまり負けん気とかないので、こういう感じの勝ち負けの負けん気はあんまちょっと欠けてるところがあるから、戦う人たちの考え方だなと思いましたね。
そうですね。
だって日本で何人かで、もう上から何人かの強さみたいな感じでやってるわけでしょ、この人たちってみんな。
ねえ、何段なのかよく、どっかに書いてあったかもわからないんですけど、スピリッツでやってる将棋の連載読んでるんですよ。うん
う
ん、
はいはいはい。
アマチュアがプロになれるかどうかみたいな。
ありますね。僕も漫画の本買って読みましたよ。
今もすごい面白いんですけど。
リボーンの騎士ですね。
そうそうそう。そことはちょっと次元の違う世界ですよね。
うん、そうですね。まあ、リボーンの騎士はリボーンの騎士で、プロにならなかったっていうところからの立ち上がる話だからね。うん、
だから、リボーンの騎士の方が僕にとっては身近に感じられる漫画ですよ。う
ん、なんかほら、やっぱり、奨励会って年齢制限があるから、
うん、
それでプロになれなかった人が、でも、ちょっと違う方法で、将棋に関わるみたいなことってこれから増えていくのかもしれませんね。
ねえ。
うん。
まあありとあらゆるところで新人が高齢化してきてますね。
そうだね。なんかでも将棋もほら若くて活躍してる藤井さんが入ったせいで、ものすごく才能が集まってきてんじゃないのかな今将棋の世界って。
そうですね。厳しい世界ですよ。
恐ろしいね。で、そうです。将棋のことも病気のことも病院のこともよく描かれてるんだけど、なんか下世話な週刊誌とかで読めるところがエロ記事だけだったとか、
そうですね。
それとか、あ、そうなのかって思うよね。
いやーもう本当にね、うつ病が辛そうで、僕もね、うつうつとした気持ちになることはよくあるんですけど、ちょっと次元が違いすぎて、俺がそんなうつだみたいなの恥ずかしくて言えなくなるレベルでしたよ。
なんか、これお兄さんかなんかがお医者さんなんだよね。
そうですね。
それでお兄さんがもうお前ダメだから入院しろっていう、まあよかったよね、それ。お兄さんがいなかったらさ。ちょっと無理しちゃったりとか、あと、
いやもう自殺でしょう。
あと腐敗戦とかが嫌だから、いつまでもさ、休むとか言えないんだよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
長年やってきたことが誇りだから。
うん。
で、自分ではもっとさっさとこう復帰できると思ってるけど、いつまでもできないとか。
うん。
そういうこう焦りがね。まあでもお兄さんのアドバイスもあって、それを文章に書いて本にしようっていうところが本当に良かったことだね。こうやって見るとね。
そうですね。いやー、うつ病にだけはなりたくないって思いましたよ。怖いな、ね、
僕はでも読んで、自分はここまでも来なかったけど、やっぱり離婚直後の時の自分は、ちょっとこれに近かったと思うことはやっぱ思い当たりました。
へ
ー。例えば、軽井沢の山小屋ってね、離婚直後に一度一人で行ったことがあるのですよ。親に勧められて。
はいはい。
で、その後、今度は友人たち何人かで行ったのね。
はい。
それこそ、多分加藤千恵ちゃんとかもいたんじゃなかったかな。男女何人かで泊まりに行ったことがあって、ごめん、加藤千恵ちゃんいなかったかもしれないけど、まあ、洋服デザイナーの友達とか、何人かで行ったんですよ。はい、
うん。
したら、離婚直後に一人で行った時にはすごく暗くて、
うん、
暗い山小屋ってイメージがあったんだけど、
うんうん、
みんなで行った時には普通の山小屋でもっと綺麗な感じなの。
電気が。
だから、新章風景なんだよ。
そうですね。
うん。で、そういえば、もう売るためにさ、片付けてから見に行ったけど、やっぱしちゃんとしてて綺麗なの、結構。だから、心の感じで物を見る目が変わっちゃうんだよ。
そうですね。
うん、怖い怖い。
ええ
ー。だから人ってその時の精神状態でさ、他人の印象とかもきっと変わってるだろうし。
うん、そうですね。
何かのさ、いいイメージ悪いイメージみたいなものもさ、
うん、
もしあのまま軽井沢に行かなかったら僕の中では一生暗い場所だよ。山小屋のイメージ。うん。怖い怖い。僕だから普通に、 体壊して、
はい、
あの身長183なのに53キロになっちゃったことがあるのね。
は
あ。まあ、その時に可愛くさんに一番似てたんだけど、
なるほど。
かりで、その時に病院で、あの、ドグマチールって薬をもらって、それはもともと胃腸薬なんだけど、まあ、精神科の人も飲む薬なのね。それを、まあ、ちょっとある、亡くなっちゃった人、恩人の人がいるんだけどさ、亡くなっちゃった恩人の人が、癌になった時に、かかっていた女性専用の病院があって、
うん、
なぜかそこを紹介してもらって、僕、男なのにそこに通ってたのね。すごく名医だからってことで、
うん、
中野坂上にあったんだけど、
うん、
でそこの先生がやっぱりいい先生で、
うん、
で、あなたはどう考えてもうつ状態だから、ドグマチール飲んだ方がいいって言われて、
はい。
で、僕はその、薬飲むと物書きだから考え方と関わっちゃうのが嫌だって言って断ったんだけど、
うん、
とにかくこれは胃腸薬であった薬だから大丈夫だって言われて、
うん、
飲んだの。で、ちょっと副作用が太るんだよね、当時。だから、カリカリだったんだけど、うん、ドグマチール飲んだ時だけはちょっと太ったんですよね。
うん、
でもなんか、僕の場合その程度で進んだから、
うん、
まあ、未だに相変わらずずっと、花をいじる以外には楽しいことなんかない人生ですけど、でもなんか、やっぱ病院で入院するほどの、
うん、
そこまでの決定的なもんじゃなかったんだなと思いますね。
ああ、そこまでなってても不思議じゃなかったから、ラッキーでしたね。
多分僕は、ずっとつくよくよと自分のこと書いてたこととか、あとはその、ちょっとずうずうしい性格だからだと思うんですよね、大丈夫だったのって。
そうですねとはちょっと言いづらいですね。
いや、多分ずうずうしいんだと思うんですよ、僕。前回の友の会で喋ってるの流れでね。
はい。
だから、真面目な差があるったりすると、うつ病になっちゃうんだと思うんだよね。
そうですね。
うん、怖い怖い。
はい。
ということで皆さんもぜひ将棋に興味ない僕でも読めたので読んでみてください。
河合さんのなんか漫画のセンスが炸裂しててびっくりしました。
そう、僕河合さんの漫画のことインタビューしたことがあって、未だにウェブにあるのかもしれない。もしかしたら消えちゃったかもしれないけど、エキサイトブックスっていうところで河合克夫さんのロングインタビューをしてますので、もしかしたらないかもしれないけど探してみてください。
はーい。さあ、じゃあ続いて2冊目行きましょう。
そうですね。2冊目は、熊本くんの本棚。あ、ちなみにさっきの本は、はい、うつ病九段で、
はい、
文藝春秋から出てる漫画でした。はい、で、熊本くんの本棚は、あ、トイレ？
あ、大丈夫ですよ。
大丈夫です。北原さんっていうカタカナの名前の人で、
はい、
熊本くんの本棚は角川から出てて、
はい。
ゲイカレーと私とカレーライスっていう本です。
そうですね。
どうでしたか、小泉さん。
ね、場面がサクサク変わるから、結構描写がじっくりしてると飽きるんですけど、
うん。
すごい読みやすかったです。
でも変な本じゃなかったです？
途中で、熊本くんっていう人が書いた小説がむっちゃ長いんですよね、
うん。
それがもう半分以上占めちゃうみたいな。
そうそう。
へんてこな構成なんですけど。
夏目漱石の心方式。
これはでもね、最初にもしかしたら熊本くんの小説が存在してたんじゃないかなって思いました。で、それに、ちょっと目線を変えて、最初主人公が女の子じゃないですか。
女の子の語りで始まるんだよね。
女の子目線で進んでいくんだけど、途中でその、熊本くんの小説っていう内容になって、それがほぼ半分か半分以上の分量で、あれって思ったんですよね。もしはこれは熊本くんの小説ありきで前後を付け足して制作されたものかなって僕はそんな風に思いました。
でももし本当にそうだとしたらさ、著作権的にはどうなっちゃうんだろうね。
自分で両方とも自分で書いてんじゃないですか？
ああ、それはそうなんだけど、書き方としてそうして書いたってことなのか。で、
そう
熊本の小説を書いたけど、それを構造的にメタ的にしてみたってことなのか。
そうそうそうそうそう。
まあそうなのかもね。でも、なんだろう。
だってね、頭からそういうふうに書くぞって書いたにしては、熊本くんの小説の分量が大きすぎるんですよ。
でもほら、心がそうじゃない。
心そうでしたっけ？心はね、うん、読んで、読書感想文のコンテストに送ったりもしたことがあるんですけど、どんな内容だったか忘れてしまいました。
あれってさ、遺書の手紙が長くてさ、で、手紙を着物のたもとに入れるって言って、呼び寄せがあるんだけど、
はい、
こんな長い手紙たもとに入んないよって読んでて思うの。
へえ。
だからなんか僕インタビュー読んだんだけど、この著者の方の、
北原さんの、
うん、その心は本当に意識してたみたいよ。
へえ。
だからそこはそんなにあれなんじゃない。ただ確かにもともとその男の子しての小説があって、それをこう構造を変えていったのかもしれないね。でも僕が思ったのがね、
いや、で、別にそれを悪く言ってるわけじゃないですよ。
うん。前回さ、ちょっとさ、もう細かいところがあるっていうふうに言ったじゃない。
はい。
で、それだけ先に指摘しておくと、熊本くんの小説に出てくるさ、人物名がさ、
はい。
その、女の子視点の描写の人物名と全く一緒じゃない。
あ、そうですね。
小説ってさ、ちょっと変えない？
そうですね。
で、まつりさんっていう人が出てくるんだけどさ、さすがにまつりさんとかその名前出しちゃまずいんじゃないのかね。
ね、まつりさんはどうか見ても電通のまつりさん。まつ
りさんを思っちゃうよね。
他に見当たらないですもんね。
うん、そんな個性的な名前だったら普通変えると思うんだよね。そこが僕前回言った、そのほら、古市さんの小説の中に出てくる、
うん、
鏡餅だったのかどうかってことの問題とか、
うん、
ちょっとしたさまつなことなんだけどずっと気になっちゃったことなんだよね。うん、僕個人的に私小説っぽいものも書いてるけど、さすがに名前を変えてるから、
はい、
そこは一言も説明もないじゃない。
そうですね、
名前を変えたとかも、だからそことかさ、あとウェブサイトに載せてる小説が後に本になったみたいな終わり方するんだけど、その辺も、あとさ、小説ってどこまで実話か分かんないものじゃない普通。
ああ。
だからそこも、その、ノンフィクションとして言う建前上でできてる小説だけどさ、
はい。
そこまで何もかも事実に基づかないと思うんだよね、小説。
それは、この中にある熊本くんの小説を指して言ってるんですか？
そうそう。だから熊本くんの小説も熊本くんが書いたからといって、書かれてる出来事が全部本当にあったこととは思えないじゃない？
そうですね。
だそこに関してのことと、その、女の子の語りの部分の、フィクションとノンフィクションの割合とかもよくわかんないから、なんか、どこまでも、信頼できない語り手たちの話なんだよね。
そっか、
うん、で、だからちょっと読んだことない変な本だと思ったんだけど、なんか普通冒頭から読んでたらさ、熊本くんっていう人と女の子が恋愛関係になるのかなとかいうふうに読んでみなかった？
そうですね、そう思って読んでました。
普通はそこでさ、熊本くんはかっこよくて顔もよくて、女の子の家に、女の子が家に遊びに来たりしてて、熊本くんの本棚の本を借りたりしてるのに、一切性的なこととかないし、どういうことなんだろうと思ってたら、熊本くんが、まあ、ここまで言っていいと思うけど、ゲイビデオに出てたことがわかるんだよね。
このね、熊本くんは、でも、どこまでゲイかってちょっとあんま掴みどころがないじゃないですか。
それもさ、
自分から求めていくことが一切ないですよね。
それもさ、すごく曖昧に描かれててさ、熊本くんがそのある男性のことを好きかどうかも描かれないんだよね。
そうですね。
で、ただ肉体関係を持つんだけど、内心自分は実はその男の人が好きだったみたいな ことは一切書かれないんだよね。
うん。
それも書き方をそうしてるんだと思ったんだよね、わざと。
あ、まあ、そのね、僕が、の、身の回りのことで言うと、僕が知らないとか、見えてないだけかもしれないですけど、
うん、
この熊本くんの小説に出てくる男性が、みんなゲイじゃないですか。こんなことあるかって思うんですよ。
ああ、つまり出会った人たちがゲイが多すぎるってこと？
そうそうそうそう。
僕はそこはね、普通に僕自身はあることだと思ってるんだけど。
ゲイ小説だから。
たださ、普通は確かに小説読んでて、そこまで何も登場人物がゲイだと違和感感じるのはわかりますね。僕あれがそうだったな、ほら、吉田明美のラバーズキスって知らない？
あ、いや、読みました。
あれも読んでるとさ、あなたもあなたもあなたもみんな LGBT なの？みたいな感じじゃなかった？
あ、もう内容忘れちゃいました。
僕はそれちょっと思って、まあ別にそれぐらいあってもいいけどさ、そんなに何もかも全員がってちょっと思いましたね。
そう。
うん。だけど、いや、熊本くんの本棚に出てくるの小説に出てくる、ゲイの人の描写に関しては僕は違和感は全くなくて、ただ、熊本くん自身がその先生を本当は好きだみたいなことを一切モノローグで語らないじゃない。
はい。
で、他人に指摘されるんだよね。なんかお前とぼけてんのみたいな。自覚ないのみたいな。で、女の子も女の子でさ、熊本くんのことを好きかどうかとかも一切出てこないじゃない。で、しかもさ、熊本くんの出てるビデオを買いに行くんだよね。
そうなんですよ。
で、それをさ、なんか、デッキかなんかにパソコンに入れたまま熊本くんに見られちゃうんだよね。
そう。
あそこはどうでしたか、僕は。
あそこはね、ちょっとハラハラしましたよ。
ね、そういうことあると思う？
いやー、テレビない家だったらあるんじゃないですかね。でも、この子は、パソコンに DVD は入れっぱなしだけど、パッケージはちゃんと隠してたんですよ。
ああ、そうそう、それはそうだね。でもさ、うん、入れっぱなしで出しちゃうかな。ね、まあ、うかつだったってことなのか。
まあ、おっちょこちょいなんじゃないでしょうかね。
熊本くんは自分の出たそのゲイビデオを、
うん、
その女の子のパソコンで見ちゃうんだよね、初めて。自分で出てったけど自分で見ることはなかったから初めて見ちゃうんだよね。で、それがなんで出たのかってことは熊本くんの書いた小説の中で明らかにされるんだけど、それがさ、初めの方で想像するようなさ、ずっとしたことはないんだよね、うん。もっと変な話なんだよね。
オカルトなんですよ。
オカルトなんだよね。そこはちょっとあれじゃなかった？ほら、
オカルトはね、僕オカルト要素自体は割と好きなんですよ。
でもさ、ほら、小泉さんの漫画で言ったら、悪魔の、
はい、今、テラートワイライトっていうタイトルに変更しました。
名前を変えたやつ。
はい。
あれもさ、ちょっと悪魔が出てくるじゃない？
そうですね。
そういうぐらいのさ、オクラトチックなとこがあるよね。
あ、まあ、そうですね。なんか、教祖みたいなおばさんが出て
くる。宗教が。
そう。
漫画で言ったら、この間話したほら、子供は分かってあげない？
うん。
あれにも出ていたけどね、宗教団体が。
ええ。
まさかのさ、オカルト的な宗教団体のある呪いをかけてる人のせいなんだよね。
そうですね。まあでもね、僕はそれよりもね、ちょっとケチをつけるんだったら、お父さんがちょっとひどすぎるなって思ったんですよ。
この
お父さんいるかって、ちょっとそこにむしろリアリティがない。子供目線でそう見えてるだけっていうことなのか、本当にこんな異常なお父さんなのか。
なんかさ、その異常なお父さんっていうものを出すんだったらさ、オカルト要素なくてもいいよね。
まあお父さんがひどすぎて、ちょっとそこを飲み込みづらかったですね。
あとお父さんがそのオカルト要素に飲み込まれてたことでさ、
うん、
関係性が変になるんだよね、その男の
子
ね。
そうなんですよ。そう、だけどあれもなんか、どこまでそういうオカルト的におかしい状況だったのかっていうのもちょっと分かりづらいじゃないですか。
分かりづらい。し、まあ、熊本の小説だから、
うん、
どこまで本当かも分かんないしね。
そうですね。なんかね、あんなひどいお父さんが いた、だったら、熊本くんって結構魅力的じゃないですか。普通に冒頭から、そのちょっと変わってるなっていうところが伝わるんですけど、その主人公の語り手だった女の子にとっては、結構割と素敵に見えてるわけですよね。なんかね、もっとなんかへんてこな感じにすさんだりするんじゃないかなって思ったんですよね。
ただなんかね、僕、それに関してちょっと思ったのは、新宿二丁目で友達ができると、
うん、
お父さんがとっても厳しかった人が多くて、
うん、
もしくはお父さんの影が薄いかどっちかだったんだよね。
うーん、
お父さんが本当に家に無関心な人とか、あとお父さんがいないとかね、うん、本当に、
うん、
母子家庭だったって人もいたし、
はい、
お父さんが普通にいたって人の話聞くと、えって思うぐらい厳しかったり、
うんうんうん、
すごく偉い人で、すごくインテリで、なんか、大学の教授とか、
うん、
たまたまだけど、そういう人が多い印象だったの。
うんうん、
だから、熊本くんが、まあ、ゲイなのかどうかもよくわからず、わからない描写が多いんだけど、
うんうん、
お父さんが厳しいってことが、なんか、わかんないけど、作者の書く動機で何かあったのかなと思ったんだよね。
そうですね。
うん。うちの父も、その、前も話したと思うけど、野球やれって僕に言うときは殴ったりしてたから、嫌だったよ、怖くて。
そうですね。
うん。あと、癒し的だったし、
うん。
なんて言うんだろう、怖いお父さんではありましたよ、ちっちゃいとき。うん。もっともっとちっちゃい時は優しかったけどね、その、母に比べたら父の方が甘かったから。
ええー。
でも、やっぱ、中学ぐらいから父は怖かったな。
へえー。そうならないように気をつけよう。
うん。小泉さんのお父さんが割と若くして亡くなってるんでしょ
?55 で死んでしまいました。もう我々とあんま年変わんないですよ。
うん、そういう意味であんまりお父さんの記憶がないの小泉さんは。
いや、いっぱいありますよ。
優しい。
で一緒に半年だけね店で仕事したんですよ、うん、だからまあそれができてよかったなって思いました。
ああ前回ね友の会でお父さんの思い出話してましたもんね。ちょっとね夢に出てきた。
あ、そうでしたっけ？うん、あそうそうそうそう夢出たんですよ。
そう、あ友の会じゃない方かもしれないです。お父さんの夢の話は。
そうですね。
うん。でもなんか。この
小説もなんか夢がたびたび出てきてましたね。
出てくる出てくる。ただ僕、ちょっと面白いと思ったのはね。
ええ。
熊本くんに妙に優しくする学校の先生だったっけ？先生じゃない、古本屋だ。
ね、あ、古本屋、先生の友達。
うん。先生の友達の古本屋さんが、
ええ。
まあ、熊本くんのことを、狙ってるんだけど、なんかその熊本くんがその先生とこうなかなか交流ないままなんだけど、
うん、
その先生の友達とかと飲むんだよね、はい、みんなでね。
そうですね。
未成年者だからお酒は飲まないけど飲み屋に連れて行かれちゃうっていう描写があって、そういうところに不思議なリアリティを感じたんだよね。その
へ
なんか高校生とかなのに、あ大学生か高校生か、この時代はまだ子供か。
そうですね。
未成年なのに自分の学校の先生の飲み会に混ぜてもらっちゃうみたいな不思議さとか、まあ、あとちょっとこうまつりちゃんっていう変わった女の子が出てくるんだけど、その子とちょっとエッチなことになるんだよね。
そうですね。まつりちゃんもね、なんか、本当漫画っぽいっていうか。
漫画的キャラクターだよね。
うん。
もしくは、村田沙耶香さんの、白い、小説みたいな感じ。
エキセントリックな存在なんですよね。それで美人みたいな、いるかって思ったんですけどね。
まあね、でも、それが、そのことが結構熊本くんにとってはさ、傷になるんだよね。
そうですね。だからそんなね、美人でエキセントリックな、なんか美女に好かれちゃうみたいな。
でもそれはさ、よくある妄想なんじゃない？男の子の。
まあね、
男の子が、その、同世代の綺麗な女の子に、性的にいたずらされるみたいないうのが結構こう、面白みなんじゃないの？
まあ、羨ましいって思いますよ。
うん、この小説の面白みというか、うん。
で、なんかね、はっと気づくといなくなってたりするんですよ。
うん。でもさ、要素多いよね、この小説、そういう。
そうですね。
一個一個がさ、エキセントリックだからさ、
うん、
その出来事だけでもかなりのトラウマなのに、お父さんも変だしさ、
うん、
その先生のこともそうだし、古本屋さんのこともそうだしさ、古本屋さんに入り浸ってる、ちょっと演劇やってる、
うん、
とこの子とかさ、
ダンサーみたいな、そう。
キャラクターみんな立っててさ、みんな変わった感じで、うん、え、なんだろうこの人たちって思うんだけどさ、
うん、
割とその一個一個がこうなんだろう工夫がありすぎてさ、
うん、
でまた、まあ、呪いのせいなんだけどみんなが同じ世界で何度も再会するじゃない。
そうですね、
偶然に、そこの辺もちょっとご都合主義といえばご都合主義なんだよね。
ご都合主義はものすごいありますね。
だって修学旅行とかで再会したりするんだもんね。それはまあオカルトチックな理由があるからってことになってるんだけどさ。
あとね、電話をね適当に相手を想像して番号を打つとつながるみたいな。
そうそう、電話番号も知らないのにオカルト的な能力で電話かけられちゃうんだよね。
そう、
呪いの話なんだよね、これね。
そうですね。
で、なんか熊本君は若くして死ぬって呪いがかけられてるとかなんだよね。
うんうん、
変な道だった。
抗うために、まぁ、あ、ちょっと、
いろいろやってる。
いろんな変な道に入っていくみたいな。
そう、でもそのさ、筋道はよくわかんない感じだよね、この小説って。で、あともう一つの筋道が、女の子の本棚の問題が最後に出てくるんだけど、なんか細かい部分ではこう着地点があるんだけど、
はい、
一個一個変な話がいっぱい出てくるから、なんで変な話なんだろうっていう本だった。
そうですね、
うん、
で、ここでしたね。
だってさ、本棚がいっぱい出てきて実在の小説がいっぱい出てくるだけでもさ、かなりの要素じゃない、それだけでも一つの小説になりそうなのにね。あの熊本くんっていう友達の本棚に出てくる本っていうことがテーマでもいいのに、
はい、
それが別に広がらずにこっちが広がるのっていう感じで話が広がってくるね、全部ね。
そうなんですよ。だからね、僕は冒頭の語り手の女の子を結構好きになって読んでたんですよ、
うん、
だけどもう全然関係なくなるから。
そうなんだよね。全
然なんかすごい存在が薄くなっちゃうので、そう、もう早く出してくれって思いながら読んでましたよ。
まあ、最後に出てくるんだけどね、またね。
そう、あと、まあ、小説の中にも出てくるんだけど。
変な本だった。
ねえ。
あ、変な本だったけど、なんだろう、このアクロバティックなことをね、
はい、
思いついてちゃんと形にしたっていうこととか、
うん、
あ、こんな風に小説書いてもいいんだって思わせるっていう意味では、やっぱ刺激になって、
はい。
あ、なんか自分ももっと自由に小説を考えて書けばいいんじゃないかっていうふうに思ったという意味では、なんか結構読んでよかった本でした、僕にとっては。
そうですね、なんかね、やっぱあの僕小説の教室に通ってた時期があるんですけど、また暇になってきたから通いたいなって思ったら、コロナで全然やってないんですよ。あのなんか情景描写がないとすごいそこを批判されたりしてて、
うん、
そういう意味での、なんか、エンターテインメントとかミステリーである冒頭になんか街の情景を延々と長々とするみたいなのが全然ないところが良かったです。
うん。そういえばさ、不甲斐ない僕は空を見たって知ってる？
不甲斐ない僕は空を見た。
っていう小説が。
映画は見ましたよ、
あ、そうそう、それの原作小説。
うん、で
映画見て分かったと思いますけど。
不妊治療がテーマのやつですよね。
そう、でもあれもさ、男の子が、
はい。
ちょっと女の人に誘われて、エッチなことをしてるんだけど、その動画が流出しちゃうって話じゃない？
あ、そうでしたっけ。
うん。で、本当はそこだけで話って広がると思うんだよね。 だから自分の仲のいい熊本くんが実はゲイビデオに出てました、それ見ちゃいましたっていうところから、
はい、
普通はそこで熊本くんはこれから大学生活どうするんだろうとか、
うん、
そういうところで話が転がっていくかと思いきや、
うん、
まさかのオカルト展開だったって小説だったな。
そうですね。
で、熊本くんの小説に関してもやっぱりこう僕は一番よく分かんなかったのは、
うん、
あのずっとくっつきそうでくっつかなかったある男性とくっつくシーンがあるんだけど、
はい、
そこはえなんでこのタイミングでこのようにくっついたんだろうっていうのがよやっぱ分かんない描写になってたじゃない。
え、それはでもやっぱ物語のクライマックスだからじゃないんですか。
まあでもオカルト的な感じでさ、なんか目と目があってみたいな感じだったじゃない。それは僕は映像とかだったら気にならなかったのかもしれないんだけど、うん？ってちょっと思ったし、
はい、
やっぱ主人公の熊本自体がその人への思いとかを一切語らないから、
うん、
ってやっぱ思いました。
なるほど。
謎だった。だからいわゆる僕がよく読む小説、BL 小説とか BL 漫画とかとも全くテイストが違うし。
あ、そうなんですか。
うん。ただ妙に、その、ビデオ屋さんの描写とか、ビデオの内容とかの描写は、僕の知る限りは全然違和感がなかったのね。
へぇ。
こういうゲイビデオあるある、僕実際自分のすごくある縁のあった、友人がビデオに出たことがある人だったんだけど、その人とかに詳しい話聞いてたから、あ、そこに関しても全然嘘がないなと思ったんだけどさ、
はい、
なんかいろんなものがくっついたなんか幕の内弁当みたいな小説だったな。
そうですね、
アクロバティックな、カレーライスの食べ方のこととかがやっぱエピソードになってくるじゃない。
でもね、カレーライスタイトルにもなってるけど、そんなに重要な部分じゃない気がする。
いや、小ネタが多いんだよ。カレーライスの食べ方っていうことが、ね、こう、ちょっとキーとして描きたかったことなんだろうし、
うん、
本棚のことも、熊本くんの本棚のこともちょっとキーに描けたかったし、
はい、
小ネタが多いんだよね、この人の小説。
そうですね。
なんかだから連載、ウェブで連載してる分にはさ、興味が引く部分が多いからさ、どうなんだろうと思ってみんな読んじゃうんじゃない？
はいはい。
で、本にするときに書き直したそうなんだけど、
だ
から連載中とはちょっと変えたるらしいんだけど、
はい、
なんか、へんてこなものを読んだっていう感じでした。みんなどういう風に読んでるんだろう、この小説を。
ねえ。
エピソードとか全然つまんなくないんだけど、一個一個の話も。
割とジェットコースター的なストーリーでしたよ。
まつりちゃんは何者だったんだろうとかさ。あの、呪いをかける、なんかあの、ママ母に当たるの？
なんかよくわかんなかったです。
謎の宗教の女性は何者なんだろうとかさ。なんか、わかんないこといっぱいあったよね。
格読むウェブ小説コンテストキャラクター文芸部門大賞受賞って、なんかどういう、いろんな部門があるんですかね。
ただキャラクターは確かにさ、どの人もキャラクターが立ってたよね。
そうですね。
変な人ばっかしだもんね。
まあ、ただ、まあ、都合のいいキャラっていう感じもするんだけど。
まあ、それもそう。だから漫画チックといえば漫画チックなんだよね。その悪い意味での漫画チックっていうのかな。今の漫画は全然漫画チックじゃないから。ただ読みやすいよね。
すっごい読みやすかった。
僕最初これ表紙で買ったから漫画と思って買っちゃったのね。
はあ。
多分この書店で買ったんだけど、この書店の漫画コーナーに置いてあったんだよ、確か。
間違って置いちゃったんですかね。
いや、わざとね、読者層が漫画の人に届くと思って置いたんだと思うんだけど、中身見ずに買ったから。
ははははは。
漫画と、BL 漫画と思って買って開いたら活字だったから、と思ったんだけどさ。思いのほか読みやすかった。
そうですね。
でも本当にいろんな短編集を無理やり長編にしたみたいな話だよね。
そうですね。
だって、ビデオのことだけでも短編になるし、枯れるやつだけのことで短編になるし、本棚のことだけでも短編になるしっていう、普通だったら短編オムニバス小説のようなところを、ちょっとプロバティックな熊本くんの書いた小説が出てくる、小説、中小説の出てくる謎の心みたいな話になってたっていう。
はい。
でも、すごい熱烈なファンの人とは どんな風に思ったんだろうね。
そうですね。さあ、じゃあそんなところで。
そんなところでしょうか。
今日は終わりにしましょう。何か告知はありますか？
はい、ちょっと宣伝させてください。
はい。
カッパケ記念帳っていうのを今度、
はい。
田畑文士村記念館ってとこでやるらしいんですけど、
ええ。
まあ、地方なのですけど、
田畑。
うん。京浜東北線田畑。
あ、はい。
地方とか言っちゃった。京浜東北線の田畑駅北口から2分の田畑文士村記念館というところで、
はい。
カッパキって芥川龍之介。
はい。
のカッパキ、死んだ日のことなんだけど、
へぇ、
それを記念した作品を展示するっていうのに参加しました。
へぇ、カッパに関する作品なんですか？
僕はカッパキのことを短歌にしたんだけど、
お、
結構メンツが豪華で、
うん、
写真は穂村博さんと東直子さんと増野浩一、そして俳句は長島優さんとか、豪華な人ばかり出てくるところに僕が混じっています。
はい。
なのでもし興味ある方は額縁を展示してもらったので見てください。
なるほど。
あとはたくさん本をいただいたんですね、久しぶりに松本に来たら。あ、さっき話した東直子さんの絵本をいただいたんだけど、キャベツさんちゃんのワンピースっていうの、これは実は東さんが昔考えて出版されそうだったけどされなかった絵本なのね。それを眠らない木っていう短歌雑誌で、ごめんなさい、林あまりさんっていう人との対談で、
はい、
東直子さんがその話を知っていたのね。
はいはい。
で、それがすごく面白そうだったから、それって本になってないんですかって東さんに聞いたら、なってないって言うから、僕が出版社の人に言いつけて、うまくいって本になりました。
あ、そうだ、この前、増野さんの、あ、増野書店でお会いした産後館の方から、電力会社の検診する方の、今度本出すのに、
絵を
寸評を書いてほしいっつって今読んでますよ。
そうでしたか。
だからね、本と雑談ラジオがまた仕事になった。
よかったですね。
ありがとうございます。
で、東直子さんの絵本すごくいい仕上がりになっててとっても面白かったので、
うんう
ん、なんか怖さと可愛さが同居してる感じの絵本、ぜひ読んでみてください。
はい。
僕の絵本も出してくれた、すごい優秀な編集の方だったの、担当の方が。
ええ。
だから、いいご縁になるといいなと思ってたら、本当になったみたいでよかったです。
はい。
あと、他にいっぱいいただいてるんですけど、
はいはい。
今日届いたのは、最果て多喜さんの回、最果て多喜さんと金原さん。
ほう。
金原ひとみさんのお父さんかな。
ほう。
の協調なのかな、違う、翻訳の本か。私のすべての私たちっていう、サラ・クロッサンさんっていう人の本をいただいたけど、何の本かもまだ分からず、これから見ます。
はい。
あとは、ま、いつも送っていただく文学界っていう雑誌とか、ジブリっていう雑誌とか、スピリッツという雑誌とかも届いてるんですけど、うん、歌集も いくつか届いてて、歌集に関しては、まあ、まあ、その書店を利用する会のラジオで紹介しようかと思ってます。ありがとうございます。はい、江戸幸さんとかありがとうございました。あと、松山智博さんから届きましたよ。映画には動機がある。
へ
ぇ。君の名前で僕を呼んでって映画見たから。
あ、俺見てないや。
合わなかったんですよね。すごく勧められて見たんだけど。まあ、 それこそボーズラブ映画なんだけど、
ええー。
ちょっとそういう自分の見た映画も載ってるから、あ、パターソンも出てる。
ほう。
パターソン、僕映画そんなに見ないから、二つも見た映画が載ってるってことが今分かったので。
なんとかバイザシーガルじゃないですか。
出てる？
裏に書いてましたよ。ほら、真ん中。あ、これ違った。アンダーザシルバーレイクだった。すいません。
止まってくださいね。
勘違いしてしまいました。
パターソンを見て。
はい。
まあでも、君の名前で僕を呼んでも見た。
ああ。
とは見てない。あ、スリービルボードは見た。
ああ。
3個も見たものがあるから楽しみです。
はーい。
という感じで、まあちょっと一旦切って友の会でしょうか。前回僕さ、友の会の話を何度かしてね。
ええ。
大泉さんがあまりそれ言わない方がいいとおっしゃってたけど。
はい。
おかげででも会員さんがなんか増えたよ。なんか何人か。
そう。友の会じゃない方からすごいクレームがある。
来るんだけど。うん、まあでも別にこっちだけ聞いてても大丈夫なのに話してるので。
はい。
あの、友の会は、まあ、応援したい気持ちのある方はぜひ入っていただくと、そこでしか喋れないことを喋ってるので、はい。聞いてください。
そうですね。あれ、よろしくお願いします。
はい。では、
はい。
さよなら。
さよなら。また次回よろしくお願いします。
ありがとうございます。
さよなら。